そんなところでですね、今、日本画に、転校されてっていうところで、はい、少しお話を伺えたので、今度描くということについて、今、ちょうどお話出たので、いろいろお聞きしたいと思うんですけども、やはり、松井さんというと、その痛みだったり、恐怖だったり、狂気。僕らが一般的な人が、どちらかというと少し目をそらしたいという、そういうテーマになぜ、フィーチャーって言っていいのかですけども、するのか、そして、そのどんな部分に、魅力や美しさって言っていいのかわかんないですけど、感じているのかっていう、この辺のところから伺っていきたいな。
そもそも、その研究しようという、そのテーマっていうのは、例えば、ものが、例えばここに画集がありますけど、視覚で感じられるものって、共有できますよね。これは視覚意だとか、画集だとか、松井冬子展のカタログだとか、そういうことってすぐにこう視覚で共有できますよね。はい、でも、こう、つねった時の自分の痛みっていうのは、やっぱり共有することはできない。はい、その孤独な感覚であって、で、その痛みっていう感覚、個人が持っている痛みっていう感覚を視覚を通じて共有できるんじゃないかっていうのがそもそも私の研究の一端です、
この辺っていうのはちょっとなかなかうまく言い表せないと思いますけど、日本画を転校された時からもずっと、追ってるテーマなのか、その辺っていうのは、
その辺はやっぱり日本、予備校の時はまだ基本、絵を描くっていうことの基本を学ぶ場所で、もう本当にデッサンばっかりやってるんです。で、東京芸大に入った時に、初めてその日本画の絵の具を使って制作していくっていう段階に入るんですね。はい、なので、ちょっとまず、芸大に入って、まず絵の具とか画材になれる時間があって、あとテーマを自分で、考え抜く。それがやっぱり私は4年間かかって、その東京芸大の学部の卒業制作であるこの、世界中の子と友達になれるという作品で、自分がやりたいことの方向性っていうのがやっと見えてきた。で、その4年間の間っていうのは本当にもういろんなものを描いていったので、とても今ある作品群とはもう考えられないような突飛な作品ばかり書いてました。
それとインタビューとしてはぜひ、例えばどんなものを他にも書いたのかっていうのはちょっと話せる範囲で。
はい、要するに勉強する、学ぶっていうのは、真似るっていう言葉から来てるもので、例えばアウトサイダーアート、ね、それを自分の中で、書けるだろうかって言って、そういう、例えばそのデッサン力がない、美術的な教育を受けてない人の描く絵画っていうのを真似して描いてみる。それから、要するに、そういうのもあってみて、あとは、なんかフェミニスト、完全にフェミニスト的な考え方で、ピンクのビキニパンツとを着た、金色のネックレスでラブって書いてあるネックレスをしてニカーって笑ってる女の子を描いてみたりとか、もうそれを
ちょっとなんてコメントしようか今迷ってしまいました。
芸大の高評価に出したらもう失笑です。全然先生からもみたいな。
痛みっていうところとか病っていうところにある程度、自然と絞れてたところあると思うんですけども、そこに美しさというか魅力というか、その辺っていうのはやっぱり感じるというか、
例えば、その、花が、満開か七分咲きの時って、大体、世の皆さんは、美しいと、例えばボタン、満開よりちょっと前ぐらいかな。あのぐらいがやっぱり皆さん、美しいって思われる、常識的な範囲だと思うんですけど、その、常識的なその考え方の範囲をもうとにかく取っ払って、本当の美しさとは何なのか、自分が美しいと感じる瞬間は何なのかっていうふうに追い求めていくと、その七分咲きのなんかこう、ふわっと出てくるような瞬間だけではなくて、それがボトボトと落ちて、ただれていくような瞬間も、あ、結構美しいんだなっていうふうに実感が湧く。だから、何に美しいかと思うことっていうのは本当に個人的な、感覚といいますか、だと思います。
皆さんも多分知りたいと思うんですけども、どんな環境、時間、場所で、当然アトリエが軸だと思うんですけども、その絵は生まれているのかっていう。
私が、自宅とアトリエは全然別の場所にあるんですけど、で、歩いて5分ぐらいの。
近いですね。
はい、結構すごい近いところにあるんですけど、で、アトリエは何畳ぐらいかな。ちょっと何畳かはちょっと思い出せないんですけど、そうですね、朝起きて、大体10時ぐらいにアトリエに着いて、結構考えたりとかしてる時間がすごく長くて、夜になると、ものすごい集中するんですね。で、一番集中する時間っていうのが、やっぱり、夜の11時ぐらいから2時ぐらいまで、その4時間が、もうマックス、あっという間に過ぎる4時間で、その 前後は、まあ結構、まあ、はい、一応書いてはいるんですけど、一番集中するのはやっぱり11時から2時まで。
それが松井冬子のゴールデンタイムみたいな。
あ、そうです、そうです。でも大体そういう感じなんじゃないでしょうかね、皆さん、ね。
あ、そうなんですかね。
で、そう、あの、アイデアが生まれる瞬間っていうの、その、結構ね、もう、生み出そうと思って、もう頑張って頑張って、うん、もう、うーん、考える時って大抵出てこなくて、やっぱり リラックスしてる時とか、うん、もう、すごい考え抜いたけど出なかった、もうダメだって思った時に結構出てきたりで、はい、で、私その家からアトリエの間に、あの、ものすごく待たされる信号があるんですよ。もう3分か4分、はい、5分で行けるところがもうそこで10分になっちゃうぐらいのすごい長い信号があって、でそこで朝もうポケッと信号待ちしてる時にひらめいた。結構そういう。
あ、じゃあその信号が役に立ってる。
そうです、そうです。はい。おかげさまで、信号に感謝で。
これも一概に言えないと思いますけど、一つの絵を描くのに、うん、じゃあこう定義しましょう。その構想とか、構想期間って言うとそれこそ何年ってものもひょっとしたらあると思うんですけど、はい、あとでお聞きしますが、下図を描くとかを除いて、本番のものを描くのっていうのはどのくらいの期間なんでしょうか、うん、
例えば、上層の持続って、はい、あの、結構ちっちゃいですね。このぐらいの作品ですごく小さいですよね。はい、例えば、絵の具のパレットありますよね、水彩のパレット、絵の具がもう敷き詰められていて、うん、あの、水をつけてちょっと描くとか、油絵みたいにもうチューブでバーって出して、こう、ザーッと描く。そういう描き方だったら、結構もう、一週間ぐらいで描けちゃったりとか、可能性もある。まあ、ちょっと作品によって全然違うんですけど、ただ日本画の場合は、やっぱりもう、絵の具を作るところから入んなきゃいけないんですよ。もう本当にもう、めんどくさいっていうか、大変な作業があって、まあ、ニカワっていうボンドのような岩絵の具って、日本画の絵の具で、例えば、ラピスラズリとか、宝石の石がありますね。あれを粉々に砕いて、はい、砂とか、そのパウダー状にしたものを、ニカワっていうジェルをこう、ちょっと混ぜて、水を足して、それで、あの、描いて、水彩なので、こう、画面を立てて描くことできないんですね。なので、寝かして描くんですけど、で、そのニカワを作るのに、まず、あの、3000本ニカワってこう、棒状の、もともとはジェルになるんですけど、棒状のものがあって、それを煮込んで1時間か2時間ぐらい。
煮込むんですか？
煮込むんです。そこから入るんですよ。ね、1時間か2時間ぐらい煮込んで。で、例えば胡粉っていう白い絵の具、あの、日本画で使う白い絵の具っていうのはまた手間がかかって、その、胡粉って貝殻のから取れた、あの、白い、なんていうか、ちょっと粉になるものなんですけど、はい、それを乳鉢で、あの、ずっと吸って、それできるだけ細かく吸って、で、そこにニカワを入れて、混ぜて、団子状にして、100回叩いて、で、潰して、お湯を入れて、冷めるまで待って、そのお湯を捨てて、また、あの、赤子を撫でるようにこう、ずっと撫でて解くみたいな。一体何時間かかんのみたいな。そういうことなので、結構日本画は本当に時間がかかってしまうんですね、どうしても。ただ、その代わり保存はとてもいいというか、まあ、1000年以上も持ってますから。
1000年？
あの、そうですね、鎌倉。
はい。そうか。いや、そうですね。私も、あの、ちょうど今その質問をお聞きしたかったと思ったんですけど、そうすると、その、ある意味、書くという行為の前が、からも大変なんですね。
そうですね。結構、でもその間って、描く順序を頭の中でシミュレーションしてるので、結構静かでいい時間ではあるんですね。は
い、ただちょっと瞑想みたいなところがある。
そう。あの、あんまりボケっとして、あ、今日何食べようかなとか、そういう感じじゃなくて、あの、そう、この線の、はい、まず表側から描いた方がいいか、裏側から描いた方がいいか、うん、で、この絵の具の上に、この絵の具を乗せたら、はい、あ、ちょっと粒子が粗くて、うまく定着しないなとか、はい、この色とこの色はうまく合わないとか、まあそれも当然なんですけど、なんかこう、その、絵の具を乗せる段階を、はい、段階の層をシミュレーションしながら、次はあの絵の具を使って作って、この絵の具を作ってっていうことを考えながらやってます。
うん、今のその絵の具を、まあ、岩絵の具でしたっけ、
はい、
からその解くっていうのはもうこれはやっぱり常識なんですか、なんかもう最初からできちゃってるものとかってあるんですか？
絵の具自体は、結構、あの、市販で売られているのは、その、例えば、あの、大きな石があって、それを砕いて、どのぐらいだ、コーヒー用の砂糖、ちょっとそんなに大きくないけど、コーヒー用の砂糖ぐらいの大きさの粒のものが、3番とか、3番っていう、はい、3番から、13番、白って、こう、絵の具、層があるというか、13番と、白って書いて白って読むんですけど、
はい、ああ、そういう意味ですね。
はい。 一番細かい、まあ、お化粧品のパウダーのようなものっていうふうに考えていただくといいんですけど、うん、はい、例えば、ラピスラズリってすごい綺麗な群青色、こんな感じの青だったりするんですけど、それが3番っていう細かい絵の具。で、だんだん細かくしていくので、色が薄くなっていくんですよ。で、13番、白になってくると、本当にこんな感じの、水色になっていく。なので、粒子の粗さと、色の組み合わせと定着の率を考えないといけないので、はい、結構科学みたいな感じです。
ああ、すごいですね。そうか。なるほ
ど。だからちょっと、油絵の、はい、本当チューブ出して、この色とこの色混ぜて、はい、できましたみたいな、そういう感じは、
やっぱり。かなり、そうすると、まあ、緻密というか。
そうですね。計画が必要ですね。
そうですね。書くときの、まあ、精神状態、当然集中してると思うんですけども、完全にもう入り込んでるのか、はい、一歩俯瞰して、
うんうん、
それこそ幽体離脱してるような自分がいるのかっていう、この辺っていうのは。
書いてるときは、そうですね。基本は、画面の全体を、想像しながら細部を描いていく。この全体像に見合った細部なのかっていうことを考えながら描いてます。
これは結構元からあるけど。
それはもうでも訓練ですね。やっぱりもう予備校の時からのどうやって描いていくかっていうのは全体を考えながら細部を描くみたいな。うん、それはもうでも結構。
やっぱりそれポイントですよね。
はい、そうですね。